時々ですね、韓国語を先生から教えてもらってる、人からですね、韓国人から教えてもらってるのに全然上達しないっていう悩み相談を受けることがあるんですね。どうしたら韓国語上手になりますかとかね。今日はですね、逆に言うとその学生というか韓国語を習っている人からの視点というよりは、私は日本語教師としてですね、外国人、韓国人に日本語を教えてましたので、まあ、その時に先生の立場からこういう学生がいいな、こういう学生が上手だなとか、ちょっと面倒見てあげたいなって思うことがやっぱり多いんですね。やっぱり先生というのは人ですから、韓国語を勉強してね、なかなか上達しない、そういう悩みをもちろんあなたもお持ちだと思いますが、じゃあ逆に先生側として、先生側どういうふうに考えて、韓国語を教えていたりするとか、ちょっとお話したいと思います。
ポッドキャストリアル韓国語。
はい、今日もポッドキャスト聞いていただいてありがとうございます。韓国語をね、勉強してる人でね、一番の悩みは上達しないなんですよ。その上達しない理由をね、自分のせいにするのではなくて、先生のせいにする人も結構多いんですね。まあでもだってね、韓国語っていうか外国語って単語力勝負だと思うんですよね。さすがにね、単語の意味を先生は教えられると思うんですけど、一発教えただけでね、単語を覚えられるようになるような先生っていうのは相当すごい先生だと思います。まあそんな先生いないです。普通にね、人間の脳を考えてね、一回で単語を聞いて覚えられる人っていうのはなかなかいませんので、まあ、反復してこそ単語っていうのは身につくし、使えるようになるし、そういうものなんですね、脳って。なので、まあもちろん本当にね、詳しい話聞かないと何とも言えないですけど、先生が、いい先生じゃないのかもしれませんが、ほとんどの場合あなたのせいです。韓国語が上達しないのはあなたのせいだと思ってください。先生もね、やっぱり人なんでね、人間ですから、やる気のない学生とかね、ちょっとあんまり上達しないとかね、いう学生ってね、ちょっとね、こっちもね、なんかやる気なくなっちゃうんですよね。まあそういう話すると、まあお金払ってるのにとか言うと思うんですけど、まあお金払ってるならね、逆にちゃんとやったらどうですかってこっちは言いたいくなっちゃうと思うんですよ、先生側の方もね。まあもちろんね、お金もらってるから、なんかこうちゃんと教えたいと思うんですね、逆に言うと。だからちゃんと教えてると思うんです。テキストをね、やったりとか宿題出したりとか、すると思うんですよ。でそのうち、まあやっぱり初めはそうなんですけども、少しね、慣れて、学生とかの雰囲気とかに慣れてくると、ああこの人はあんまりやる気ないし上達しないかななんてね、思っちゃったりすると、まあ本当に雑談に入ったりとか、ちょっとまあなおざりになっちゃう。それはもう人間なんでね、しょうがないんです。でもやっぱり韓国語って、他の英語とかもそうですけど、外国語じゃないですか。外国語って何したい、何のためのものなのって言ったら、コミュニケーションのツールですよね。韓国語を勉強してるあなたは、数学とか物理とか、もう答えが決まってるようなものを勉強してるわけじゃないわけですよ。1たす1は2みたいな。コミュニケーションってそうじゃないじゃないですか。どんな場合でも人に、言う人によって、年齢とか場面とかシチュエーションによって、挨拶の意味合いとか言葉の意味合いっていうのは変わってくると思うんですよね。だからこそコミュニケーションっていうのが、必要ですし、そういったことの難しさでもあり、楽しさでもあるわけです。で、韓国人のね、人ってね、私は日本語を韓国人に教えてたんですけど、韓国人の人ってね、めちゃめちゃ反応いいんですよ。もう分からないことは分からないっていうし、つまらなかったらつまらないっていうんで、分かりやすいんですね。あ、テキストが面白くないとか、先生面白いとか、ここ分かりやすかったとかってすごい言ってくれるんですよ。だからすごいこっちもね、教える側としては、あ、こういうのがいいんだな、こういうふうに説明すればいいんだなって分かりやすいんですね。教える方も分かりやすいんですよ。でなので、私はほとんど日本語教師はあんまり経験ない状態で韓国に行ったんですけども、1年ぐらい経ったら、もう本当に韓国人の人がどんなことにね、悩んで日本語を勉強してるのかっていうのが分かるし、どんな授業やれば楽しいのかって分かるので、年代によってもね、分かるようになったので、もうどんどんどんどん自分でもやってて楽しいんですね、授業やって。でもう学生がもう楽しい楽しいって言ってくれて、でどんどんどんどんその人たちもすごい勉強してくれたりとか、ちょっと宿題出したら、まあ忙しいけど頑張ってやりますとか言ってやってくれたりとかして、で半年ぐらい経ったら、もうなんか結構喋れる、上手になってるじゃんとか思ったりして、すごいね、こっちもありがたいんですよ。やっぱり先生としての一番の喜びっていうのは、教えてる学生の人が一生懸命やること、プラスコミュニケーションとして韓国語ができる、日本語ができるっていうとこなんですよね。なので、もしあなたが韓国の学校とかで先生とね、勉強してるようだったら、 今自分がどんな発言をしているのかっていうのを一度ね振り返ってみた方がいいです。例えば質問してないとか、先生が例えばまあ教室とかでねクラスに入ってきた時に、先生に今日どうでしたかとか韓国語で聞いてるのか、日本語で聞いちゃダメですよ。韓国語を使う授業なので、韓国語でこの前、まあ、今までに勉強した文法とか内容で先生に聞いていたりとか、なんか質問していたりとか、それを使ってコミュニケーションしていたとか、気になる言葉があるんですけどこれどういう意味ですかとか聞いたりとか、やっぱりそういう常に使っていくっていう姿勢を先生に見せてあげる、先生に教えてもらったことをあの使ってますよっていうのをやっぱり先生に見せてあげると先生も嬉しいわけですね。そうすると授業テキスト以外で、今日はねちょっと面白い話だからこういうことしてあげるねとかって授業やってくれたりするわけですよ、先生とかも。やっぱりそこは人間じゃないですか。韓国人の人にとって日本人ってね、本当に分かってるのかどうか分かんないんですよ、反応がないから。私はね、韓国に住んでる時に、結構その韓国の人が人の前に出て話すようななんかスピーチをやったりとか、講演見に行ったりとか、そういうのをよく言ってたんですね。そうすると結構ね、韓国人の観客の人たちね、もうねーとかね、なんか拍手したりとかね、なんか一言ボソッと言ったりとかね、結構するんですね。例えば講師の人がもうこうなったらね面白くないですかとかって聞いたりすると、日本人の場合ってそういうなんて言うんです、セミナーっていうかそういうとこに行くと面白くないですかとか言って言うと、ただシーンって聞いてると思うんですよね。とかまあ逆に、例えば講師の人にね、そう思いませんって言って名指しされたりとかしたら、はい思いますとか言うと思うんですけど、韓国の人ってね基本的に、ね、そう思いませんか皆さんみたいな感じで言ったらねーとか言って、みんなで結構大きい声で言ったりとか、なんか拍手したりとか結構するんですよ。もう反応がいいんですね。だから人の韓国人の前でああやって話したらすごい楽しいだろうなってまあ思うんですけども、先生とのコミュニケーションっていうのをね、大事にしてみたら、ちょっとクラスの雰囲気とか、あの先生のね教えてくれることとかも変わります。まあそこは本当に何度も言いますけども、あなたの勉強しているものって何のツール、何のためのものですかって話なんですよ。それはもう会話、コミュニケーションツールなんですね。それを学校に行ってまでしてお金払って学びに行ってるのに、なんで使わないんですかって私は単純に思います。まあそれは上手にならないですよね。はい、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。韓国語をね勉強して上手にならない人結構多いですね。難しいって言うんですけど、そんな難しくないです。全然難しくないんで、文法一緒ですし語順一緒なのに、言葉も似たようなものが多くって、なんで難しいんですかって思うんですけども、やっぱりねコミュニケーションツールとして使われてないですよね。韓国語っていうのは語学っていうのはですね、コミュニケーションツールですので、コミュニケーションしたくないっていうんだったら韓国語の勉強はやめた方がいいです。それはもう絶対おすすめしません。じゃあどうしたら上手になるのっていうところでですね、まあ勉強法とかも含めてですね、次回のポッドキャストでね、収録したいと思いますので、次回を楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。